新平家物語連続講義第96回道の奥の巻春風坂東歌昨日の船。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしてきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経が吉次と離れて下総の多田良の巻に滞在している場面をお送りしました。伊豆の神中綱は義経の可愛がっている馬を手に入れて木の下と名付け得意そうに帰っていきました。息子の有綱は多田良の巻に残って草の御党の仲間である千葉の冠者種春に一緒に義経に詫びてくれと願いました。この件を知った義経は自分が良い将となれば自然に良い馬が授かると述べて気にしていない様子を見せます。有綱はこの時以来義経こそが真の主君たるものであると思うようになります。その後義経と草の御党の若者たち龍之助重頼千葉の冠者種春伊豆の冠者有綱の4人は香取の宮で催される弓の競いである武者を見に行きます。諸国の弓の上手の集まるこの催しへと向かう途中伊豆へ流されていた源の頼朝のことが話題になります。それでは千葉の冠者種春と伊豆の冠者有綱の会話です。
同じ河野殿のご着手でもおとなしやかで大内気な差がと見えるの。
いやいや
と伊豆の冠者有綱は急いで打ち消した。
そう言い切れるようなありふれたお人ではない。常に廃所の門を閉じて静かに忘れられるか里の者はその静けさをいろいろな思いで眺めておる。
ご日課などは？
まあご写経かな。十数年の間信仰一年のお姿と聞くが。
狩り、キューバなどもなされてか？
弓などは手に遊ばしたこともあるまい。
ひえみ、おいくつになられたかな、この春で。
二十九とか人は言うが。
では、黒黄君とはお年もだいぶ違う。深いお胸がそう見せているのであろう。
という人もあり、いやいや、義朝殿の悪い一面だけに似て、他に能のない女たらしよと、よく言わぬ人々もある。
はて、廃所に忘れられながら、そんな女だとも聞こえているのか。
うむ、いろいろとな。
歪み笑いに言い濁して。
出雲、あの辺りは一昨年頃からなかなか面白い里になっている。高尾の山荘門学というものが、昼ヶ島からほど近い名古屋の廃所に送られてき、折々凄まじい吠え声を聞くかと思えば、助殿の廃所には女人の忍ぶ姿を見たとか、嫌みぬとか。
はははは。なるほど、門学の廃所もあの近くか。それで思いついた。おととし門学を都から差し立てて伊豆へ下ったご宗師は確かお主の父中綱殿であったな。
そうだ、祖父頼政の領地も伊豆にあるし、父中綱も仁安2年伊豆の神に任官して以来常に都と所領の地と往来している。そんなことから門学のご宗師をも務めたわけだろう。
では門学だけでなく助殿の目付人でもあるわけだの。
六原へ直接ではなく、すべては祖父の頼政殿の手元まで月並みに報告をしておるらしい。また良い都合には、西八条の入道清盛は同志と相性か、我が祖父の頼政殿をまたなき正直者と心から信じているそうな。
さもあろう、頼政殿に昇殿のお許しあれと帝へ創生したのも他ならぬ入道小国であったと聞く。
毒をもって毒を制すという源氏への封じ手かもしれぬ。
さあ、清盛の腹はわからぬが、清盛が頼政殿を信じているという沙汰はよく人も申しておる。その清盛殿へも背きはできまいが、さりとて源家の同流助殿に不ためなこともなしえまい。助殿もまたその辺の微妙なところをようわきまえておられるに違いないし。
し、後ろから人が来たぞ。伊豆の有綱は馬を叱るようなふりをして急に口をつぐんでしまった。
さて、彼らの後ろからやってきていたのは香取の武者へと向かう一軍の武士たちでした。義経ら4人は安食の里の吉院宿に泊まった後、
香取神社を目指していきます。やがて彼らは利根川べりの大きな部落、佐原という土地に着きました。もう香取神社の領内に入ったようで、そこは凄まじい賑わいを見せていました。ここで義経は一様に同じサミドリの狩り衣を着た30人ほどの武士団を目にします。彼らもまたこの香取の武者へと向かう者たちでしたが、その清々しく騒がしくない様子は印象的でした。特にその主人にあたると思われる者は、年は21、2歳で、抱えている弓は誰よりも優れたものを持っていました。またその近親とおぼしき13、14に見える微動もまた、弓は大人に劣らないものを持っていました。ところで武者が終わると的場の的として使われた藁人形や木馬はたかれ、人々は酒を飲み回し踊り狂って歌います。そんなにぎわいの中、義経のもとに情報が入ります。突然に千葉の家者種春が父である常種に呼び出され、詰問を受けることになったというのです。彼らが多田良の巻で義経をかくまっていたことが知られてしまったのではないか、そんな不安が彼らを襲います。それでは再び本文を見ていきます。千葉一族は昨日や今日の平家の片腕ではない、坂東平氏の名だたる家だ。ちらと九郎御曹司らしいがという程度の風便を耳にしたとしても、老夫千葉之助をはじめ長男為政などが捨て置かれぬ機械児として自身多田良の巻へ出かけたであろうことも察しられる。そして巻の者から打ち連れて香取の武者へ参られましたと聞いたのではあるまいか。それとすれば容易にこの宮中で千葉之助の家臣に見つけ出されたのは当然である。自分も一度伊豆へ帰ります。こうなると伊豆の方の情勢も何か急に案じられてきましたから。有綱は言った。そういう間も空の白みかけるのを気にしていた。では心もとないが別れよう。この先は凌之助一名を連れて。
はい、及ばずながらこの凌之助がお付き参らす限りは。
凌之助は自信を持って力つけた。当八カ国のどこへ行っても密かな源氏の片腕は随所にあることを知っている。
種晴れも案じるなと伝えてくれ。いずれ頼りはする。
凌之助は有綱へも言って、では夜の明けぬ間にと苦労を促し、宿へも戻らずその場から宮中を立ち退いた。やがて夜も白みかけた利根の埠頭に二人は渡し船を探していた。大船小船の苫や帆柱は無数に川並みに揺れているが、夜を騒ぎ明かした祭りの後である私を頼む船人も見当たらない。
日立の岸へお渡りあるお方ではございませんか。もしそのおつもりなれば。
思いがけない陰銀な人物を二人は目の前に見た。サミドリの狩り衣、サビシュの太刀の、おとといこの付近の辻で見かけたあのゆかしい列子の中の一人に違いない。
いや、お察しの通り日立へ渡るものですか。
と凌之助が答えると、その老中は彼方の川べりを指さして、主人が申しますにはどうやらそのようなお人に見える。我らの船お乗せしてあげろと仰せられまする。どうぞご遠慮なく。と誘うのであった。老中30人のほか馬も乗せた2艘の船と、また別に波よけの幕を打ち回した1艘の箱舟が岸を離れかけている。凌之助と九郎はその船館に導かれた。
ご親切に甘えて。
凌之助は九郎と共にそこにいた人へ心から礼を述べた。おとといも辻で見かけたし、昨日も晴れの武者の庭で優れた技量を群衆の中で見せた名誉な射手である。
さて、実はこの船に乗っていた二人の若者こそ那須与一とその弟大八郎です。彼らはこの後どんな風に義経一行と関係していくのか、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。